皆様おはようございます。ご紹介いただきました自由民主党幹事長の石破でございます。岸田県連会長を率いられます広島県連の会合にお招きをいただきまして誠にありがとうございます。ここは本当に岸田県連会長、外務大臣、また溝手参議院会長はじめそうそうたる方々がおられまして、私なんか来なくてもよいだろうと思ったんでありますが、たまにはテレビよりも怖くない顔を見てみたいという、そんな怖いですかね。私も長くいろんな仕事をしてまいりました。選挙区は鳥取県でございますが、国会議員にならせていただいて28年目謎になりました。防衛庁長官、あるいは防衛大臣、農林水産大臣、政務調査会長、幹事長といろんな仕事をやらせていただきましたが、大体非常にこう危機的な状況にあるときに何かの役にならせていただくことが多いございまして、そうするとどうしても顔は怖くなるんです。仕方がないんだ。イージス艦がぶつかったときにニコニコしてるわけにいきませんし、イラクに出すときにニコニコしてるわけにも参りませんし、農林省がいわゆる自己前問題で危機にありますときにニヤニヤしてるわけにもいきませんで、常にピリピリといたしておりますが、決して怖くないのでぜひご安心をいただきたいと思っておるわけでございます。昨年の今頃はちょうど総選挙をやっておりました。早いものでもう1年が経ちました。この1年をどう思うか、あっという間の1年だったという方もあれば、まだ1年しか経ってないのかという方もあれば、受け止め方はいろいろであります。ただ安倍総理も私もこの1年ってすごく長かったなっていう思いがあります。もう2年も3年もやったような気がいたしております。それだけ解決しなければならない問題は山ほどあったし、それは今も続いているということだと思います。3年3ヶ月前に私どもは野党というものになりました。それはなんで我々は野党になったんだろうかということをずっと考えてまいりました。この広島におきましても惨憺たるありさまでございました。日本全国47都道府県がありますが、小選挙区で自民党が全部勝ったよってのはたった4県しかありませんでした。福井県、鳥取県、島根県、高知県、この4県だけが小選挙区で全部自民党が取ったんでありまして、あとは全滅県の方がやたらと多かったです。岩手も全滅、長野も全滅、沖縄も全滅というような話で、一つも小選挙区で取れなかったっていう県の方がはるかに多かったのであります。まあなんで鳥取、島根、高知、福井が全部自民党が勝ったのかよく分かりませんが、まあある人に言わせると、この4県は一つだけ共通点があって、4県ともテレビ朝日が映らんのだと。まあそう言われりゃそうかねっていう気もしますが、まあ悪夢のような鳩山政権ができた時の選挙はそんなありさまでございました。私も農林水産大臣として広島にもお手伝いにも参りましたが、もう自民党だっていうだけで人は逃げていった。とにかく自民党にだけは入れたくないねって人が大勢いた。ですから鳩山由紀夫が素晴らしいとか民主党は素晴らしいとか、そう思って一票民主党に入れた人が多かったわけじゃなくて、自民党は少し考え直してもらえませんかという方々が多かったんだろうと思っております。やはりずっと政権党でおりましたので、人が来てくれるのは当たり前だと思ってまいりました。知事さんにしても市長さんにしても町長さんにしても、人が物を頼みに来るのは当たり前だと思っておりました。あるいは権力があってポストがあっていろんなことができるのも当たり前だと思ってまいりました。テレビに出られるのも当たり前だと と思ってきました。資金力があるのも当たり前だと思ってきました。そこにどっかおごりとか高ぶりとかそういうものがあったのだろうと思います。野党になってみると人が来ない、全然人が来ない。あれほど来てた地方の方々が来なくなっちゃった。自民党本部はガラガラっとしておりまして、貸しビルにしようかなってことを本当に真面目に考えたものであります。当然大臣ポストもない、副大臣もない、政務官もない、委員長もほとんど取れない、お金もない、役人も来ない、テレビにも出られない。野党時代の自民党ってのはそんなものでございました。その中で私たちは谷垣総裁の下でなんでこんなことになったんだということをずっと反省をし、そしてまたもう一度自民党というのは何をするための政党なのかということを見つめ直してまいりました。先ほど申し上げたようにいろんなことを当たり前だと思ってきた、それを改めねばならなかった。人が来ないのであればこっちから行こうと、人が来るのを待っていてはダメなんでこちらから出向いていこうと、そういうふうに自民党は変わらなければならないと思いました。野党の間400回地方でいろんな会をやりました。党の役員やあるいは元大臣たちやちっちゃなちっちゃな山間の集落にも行って、私岐阜県の山奥に行ったんですけど、その時は集まった人よりも我々自民党の幹部が行った方が数が多かったってことも本当にありました。こちらから出向く自民党にならなければいかんのだということであります。そして自分の頭で物事を考える、役人に教えてもらうんじゃなくて自分の頭で物事を考え自分の言葉でしゃべる、そういう党にならなければいかんと思ってきました。どんなに正しい政策でも説明の仕方や名前の付け方間違えると大変なことになるんであって、福田政権の時に75歳以上の方々には別の医療制度をご用意するという政策を実行いたしました。私は父親が死んで33年、母親が死んで23年、どっちも73で亡くなったんですが、元気な両親でしたけども70超えると急に病気がちになったことをよく覚えております。いい悪いの問題ではなくて人によって違いもあるのですが、75歳以上の方々がご病気になられる率ってのは45歳以下の方々の4倍から5倍の確率で病気になられ、医療費がかかるということは厳然としてございます。だとすればそういう方々にもっと安心して医療を受けていただけるような仕組みを作りたいねということで、75歳以上の方々には別の医療制度を用意をいたしました。つけた名前が悪かった。なんつったって後期高齢者医療制度なので、聞いた人はもう瞬間に嫌だなと思ったわけですね。おじいちゃん、今日から75だよ、人生後期だからねって言われて、嬉しい人は誰もいないわけであります。あの時の厚生労働大臣は舛添要一さんで、この名前なんとかなんないかっつって私は言ったんですが、結局変わることはありませんでした。もう制度の中身とかそんな話じゃなくて、名前聞いただけで嫌だということになっちゃったわけですね。そしてまたそれが広島市でどうなんだいと、呉でどうなんだい、大竹でどうなんだい、三原でどうなんだい、尾道でどうなんだい、それぞれの市町村によって全然違いますから、それぞれの市町村できちんと説明をしなきゃいけなかったんだけど、その細かい説明もしていなかった。後期高齢者医療制度って名前なんとかなりませんかって言って何ともなりませんで、私があんまり怒るもんで、後で厚生労働省関係の人が私のところへやってきて、防衛大臣 名前が気に入らないというお話ですが、気に入らない、いやまあ聞いてくださいと。最初は後期高齢者医療制度という名前じゃなかったんです。最初はなんていう名前だったんだって聞いたら、いや実はと、末期高齢者医療制度よかったね、それにしなくて。学問の用語としてはあるんですって、確かに。だけど学問の用語をそのまま使い合いってもんじゃないですよね。私嫌いな言葉がもう一つあって、終末期医療っていう言葉がすっごく嫌いです。どういう言い方をすれば人が分かってくれるだろうか、どう説明すれば人が分かってくれるだろうかということをきちんと考える、そういう自民党になっていかねばならないと思ってまいりました。金がない、それ野党は金ないです。私野党時代もこのパーティーに来たかもしれませんが、確かこの半分も人は来なかったような気がするのですけれど、なかなか野党だとお金はない。でも金がないなら知恵を出しましょうよ。知恵がないなら汗をかきましょうよ。知恵も汗も出せない人は辞表を出してくださいって話になるわけで、やはり自分たちの頭で考える、そして自分たちの言葉でしゃべる。自民党の良くないところは、人が集まらないと演説しないってところがあるんですね。今日何人お客さん来ますか、300人ですか、500人ですか、1000人ですか。それじゃダメなんで、誰も聞いてなくても街角に立って演説する、誰も聞いてなくても田んぼの隅で演説する、そして人が一人と立ち止まってくれる、二人立ち止まってくれる、五人立ち止まってくれる、誰も聞いてなくても一生懸命演説している姿っていうのは必ず人の心を打つと思うのであります。そういうような自民党にならねばならないと思ってきました。そしてもう一度我が党は何をするための政党なのかということを考え直しました。政党ってのは仲良しクラブではございませんので、こんな国家を作りたい、そういう思いを同じくする人たちが集まって、それを実現するために作るのが政党なのであって、なんだかよくわかんないと、民主党みたいにとにかく自民党はダメだということだけで主義主張関係なく集まった人たち、こういうのはダメなんで、もう一度自民党というのは何をするための政党なのかということを考え直しました。伊吹文明先生のもとで今の議長ですが、新しい党綱領というのを作りました。自民党は何をするための政党なのか、まず第一に我が党は憲法をきちんと改正するための政党であるということをもう一度確認をいたしました。自由民主党って何でできたのか、日本国が独立したからには独立国家にふさわしい憲法を作らなければならない、それでできたのが自由民主党であります。安倍総理が憲法改正というのに並々ならぬ意欲を燃やしているのは、独立国家にふさわしい憲法を作ろうと、そういう強い思いからであります。日本国憲法っていうのは皆様方お読みになったことがあると思いますし、小学校でも中学校でも高等学校でも習いますが、一番最初に何て書いてあるか、我々日本国民は平和を愛好する諸国民の公正と真偽に信頼して我らの生存を保持しようと決意したと書いてあるんですね。主語は我々日本国民はですから、皆様方すべてです。私はそんなこと知らないというのはありません。我々日本国民は平和を愛好する諸国民の公正と真偽に信頼して我らの生存を保持しようと決意したってのは、わかりやすく言うと世界の人はみんなきっといい人に違いないと、みんな約束を守り、みんな平和が大好きな人たちに違いない、 我々日本国民はそれを信頼して生きていきますよとこう一番最初に書いてあるわけ。立派なことです。素晴らしいことです。そうあればいいなと思いますが、もしそうでなかったらどうするんだということが書いてない。私は北朝鮮の独裁者が平和を愛好し公正であり真偽に熱い人たちだとは思わない。あの拉致のような行為を実行し、そしてまだ未だに拉致された人々の生存情報もわからない。それが平和を愛好し公正で真偽に満ちた人たちだとは思わない。ここは直していかなければいかんのじゃないか。そして日本国憲法には独立を守る組織である軍隊の規定がどこにもない。この広島は第13旅団の司令部が解体地にあり、そして海上自衛隊の拠点の呉基地があり、呉総監部がある。かつて軍都と言われた広島でありますが、今もなお日本防衛の拠点であるこの広島県であります。軍隊と警察ってのがありますが、この二つは全く違う組織です。国の独立を守るのが軍隊、国民の生命財産公の秩序を守るのは警察。明らかにこの二つは違う組織です。憲法のどこを読んでも自衛隊の字の字も出てこない。これはおかしいんじゃないのか。じゃあなんで日本国憲法に国の独立を守る軍隊の規定が書いてないか。当たり前です。憲法ができた時に日本は独立してなかったんだから。独立してない国家の憲法に独立を守る組織である軍隊の規定があるはずがない。きちんとした憲法にしようじゃないの。今の日本国憲法はいいことがいっぱい書いてあるけれど、独立国家にふさわしい条項が書いてないでしょ。もし世界の中で邪悪な国がいたらどうするのということを書いてない憲法は改めていかねばならない。自民党はもう一度見直そう。我が党は憲法を改正するための政党であります。そして2番目は、自分でできることはできるだけ自分でやろう。地域や家族や親戚でお互いに助け合うことはできるだけお互いで助け合おう。それでも足らざるところは公の負担を持って本当に困っている人たちに十分な手当てをしよう。自分でできることは自分でやるという自助、お互いに助け合うことはお互いに助け合おうねという共助、そしてそれでも足らざるところはみんなの負担を持って本当にきっちりとした手当てを行おうねという公助、この日本国を作っていかねばならないというのが自民党の第2番目の役割。第3番目の役割は財政を再建しなければならない。どこまでも借金ができるものではありません。次の時代にどこまでも付け回しができるものではありません。医療であっても、年金であっても、介護であっても、今を生きる金を次の時代の人たちに負担をさせていいということには絶対になりません。今を生きる金は今の時代で払うのだ。というのが私は当たり前のことだと思っております。財政再建をやっていかねばならない。そのためには税金の制度を改めていかねばならない。そしてもう一度経済というのを活性化していかねばならない。税制を改正し財政を再建し、もう一度経済が成長できるような日本国を作る、それが自民党の役割ではないのかということであります。我々自由民主党は憲法改正をする、自助、共助、公助の国づくりを行う、 そして財政を再建し、経済をもう一度成長させ、そのために税制改正を行う、そういう政党であらねばならないということを新たな綱領として策定をいたしました。私は正直言って、野党になったときに10年間は野党だろうと思いました。他の国々を見てみても、ずっと与党でいた党が野党に転落したときは政権に戻るのに10年かかる例が普通でした。10年は野党だよな。イギリスでもそうだったでしょう。保守党の時代が長くて、その後労働党の時代が長かった。カナダでもそうです。ヨーロッパの国々でもそうです。オーストラリアでもそうです。与党と野党は交代交代ですが、そんなにしょっちゅう変わったりはいたしません。10年は野党だと、10年間なんとか歯を食いしばってやっていこうというふうに思いました。思いのほか早く政権に戻ることができたのはなぜなのか。第一の理由は民主党があまりにダメだったからです。あまりにひどかったからです。自民党が良くなったってこともありますが、一方において民主党があまりにひどかったってことがあります。最初は鳩山由紀夫という人が総理大臣でした。皆さん、高速道路はタダですよ、無駄を省けばね、消費税なんか上げなくても大丈夫ですよ、農家の皆さん損したらみんな国が金払ってあげますから安心してね、この日本は日本人だけのものじゃありませんよ、とかなんとかいろんなことを言いましたが、一番ひどかったのはあの普天間基地の移転先は国外だ、最低でも県外だというようなことを言いました。先週も今週も安倍総理も、あるいは岸田外務大臣も、あるいは小野寺防衛大臣も、菅官房長官も、私もどうやって沖縄の人たちの思いに応えるかということをずっとやってまいりました。この普天間基地の返還っていうのは、橋本龍太郎総理、佐藤栄作さんの愛弟子、何としても沖縄の負担を返還したい、軽減したい、軽くしたい、そういう思いで取り組んだテーマでした。当時のモンデール副大統領との間で絶対不可能だと言われた普天間基地の全面返還という合意に至りました。その後も梶山清六さん、小渕恵三さん、野中広務さん、大勢の人たちがこの問題に取り組みました。梶山さんは常々沖縄が俺の死に場所だということを口にしておられました。小渕さんは沖縄でサミットをということに政治生命をかけました。橋本さんがあんなに早く死ぬとは誰も思わなかった。梶山さんも思いのほか早く亡くなった。小渕さんの死はまさしく殉職とも言うべき死でした。大勢の人たちが、沖縄の人たちもそうです。大勢の人たちが血と汗と涙で、あの普天間基地の返還を実現しようと思ってやってきた。もうあと一歩というところになって鳩山さんが登場して、国外最低でも県外だと言って、沖縄の自民党は全滅しました。私は国会で鳩山さんが総理になったときに、鳩山さんね、あんた国外最低でも県外とか、なんか当てでもあって言ったのかと聞いたらば、いや当てはなかったんだと言いましたですね。当てはないのになんであんなことやったんだと聞いたらば、いや沖縄の人に喜んでもらいたかったんだよね。で、その後で学べば学ぶほど、沖縄におけるアメリカ海兵隊が果たしている役割がよく分かった。あんたはそんなことも分からないでやっていたのかということであります。鳩山政権ができたときにものの分かった人は言ってました。 昔から言うではないかと。鶴は千年、亀は万年、鳩は一年。本当に一年で終わってしまいましたですがね、これはひどかったですよ。私どもは何としても沖縄の負担を軽減をしていかねばならないと思っております。その基本的な考え方は、日本でできることは日本でやるのだと、日本でできることをアメリカ任せにするなということでございます。この広島には先ほど申し上げましたように、海上自衛隊と陸上自衛隊の拠点があります。本当にお世話に皆様方にもなってありがとうございます。また後ほど小野寺大臣がお礼を述べられると思いますが、日本の国には陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊っていうのがあるんですが、海兵隊っていうのがない。海兵隊って何もアメリカの専売特許じゃないんで、海のある国は世界中どこでも持ってますよ、海兵隊っていうのはね。海兵隊の役割っていうのは2つです。まず第一に領土を守る。ちっちゃな島がたくさんあります。日本には何千というちっちゃな島がたくさんあります。それを陸軍や海軍や空軍、日本で言えば陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊のような大きな組織で全部守ることはできません。海兵隊っていうのは陸と海と空の機能をぎゅっと詰め込んだようなもので、すぐに動ける、そして全部の機能を持っている、素早くて中身の詰まった部隊というのが海兵隊で、それは領土を守るという役割を持っています。だからどの国でも持っているのです。もう一つは、自分の国の国民が世界中のどこかで戦争とか災害とか内乱とか、そういう危ない目にあったときにいち早く飛んでいって助け出すっていうのが海兵隊の2番目の仕事です。領土を守る、自分の国民を守る、その任務を負っているのが海兵隊です。日本にはそれがない。領土を守る、自分の国民の命を守る、その仕事はアメリカにやらせとけばいいもんねってのはどっかおかしくないですか。それはアメリカにやらせていいものではない。領土を守り、そしてまた国民を守る、それは日本でやるべきであるということが第一です。そして第二は、沖縄でなくても負える負担は日本全体で負っていかなければなりません。沖縄でなくてもできることは、日本全体で北海道から九州まで、その負担は分かち合っていかなければならないのだと私は思っております。もちろん沖縄に置いておかなければならない、そういう海兵隊はあります。特に先週から今週にかけて、岸田大臣や小野寺大臣が大変に苦労しておられる中国の防空識別圏の設定という問題があります。中国に言わせれば、尖閣は中国の領土ですから、これ以上近づくと我が国の領土に入るぞ、これ以上近づいてはならないぞっていうのが防空識別圏です。中国に言わせると、尖閣は中国の領土なのだから防空識別圏を設定するのも当たり前でしょっていう話になるわけですね。ですがそれは我が国の主張とは真っ向から違うものであります。そして民間機が近づいたとしても、迎撃戦闘機を上げるというのは、それは空はみんなのものですから、空は自由に飛ぶことができるのですから、領空以外は自由に飛ぶことができるのであって、そこを飛んでいる飛行機に対して、これ以上近づくと迎撃するぞ、そういうのは国際秩序から言って認められることではございません。日本国の主張と真っ向から違う。 そして国際的な法的秩序にも反するものであるということですが、中国はそれを改めることがない。外交っていうのは二つの側面があって、一つはどの国も自分の国益しか考えてないってことです。どの国も自分の国の国益しか考えてない。もう一つは隙があれば必ずつけ込まれるってことです。中国の主張は完全に間違っているのだけれども、中国の国益からすれば防空識別圏を設定する当たり前のことだということになるんでしょう。私どもはアメリカとも協力をしながら、そのようなものは認めないという行動をしていかなければなりません。それはアメリカと協力し、他の国とも協力しながら厳然とやってまいりますが、完全とやってまいりますが、もう一つは我々に隙はないだろうかということであります。それを考えたときに、やはり沖縄においてある程度の海兵隊の存在というのは必要なはずですが、それ以外でできるものは本土で受け入れましょうということが必要なはずです。オスプレイという飛行機があって、これはスピードが今までの2倍出ます。積める量は今までの3倍です。飛べる距離は今までの4倍です。そうすると沖縄でなくてもいいよねっていう地域が出てくるのではないでしょうか。ですから日本でできることは日本でやる、そして日本全体で負うべき負担は日本全体で負う。そうでなければ沖縄の人たちの心に響くはずがありません。この広島も戦争で原子爆弾の大変な被害を受けました。長崎もそうです。沖縄は日本でたった一つだけ戦場になりました。地上戦が行われたのが沖縄でした。広島長崎とはまた別の意味で大変な苦しみを味わってきたのが沖縄であります。今でもなお米軍基地の 74% が沖縄にあります。この普天間をなんとかなんとか私たちは辺野古に移転したいと思っています。他に手を挙げる、受け入れてもいいよって言ってくれたところがなかったからです。なんとか受け入れていただくために政府与党を挙げて全力を尽くしてまいりますが、じゃあ仮に辺野古がそれを受け入れてくれたと仮にしても、それでことは終わりなのではありません。これから先も私たちはどうやって沖縄の負担を減らすかということを考えていかねばならないと思っています。鳩山政権が犯した過ちというのは本当に大きなものですが、しかし同時に我々がもう一度この問題を我がこととして考える、そういうような問題提起には結果としてなったのかもしれません。鳩山政権は1年で終わりました。次に出てきたのは菅政権という、これまたすごい政権で、私たちはあの東日本大震災、大津波、そして原発事故、あの時ほど政権を失って申し訳なかったと思ったことはありません。政権を我々が失ったというのはこれほどに申し訳のないことだったのだと思ったことはありません。何しろ法律が書けない、どんな法律を書いていいかがわからない。あの震災が起こった日に自民党は谷垣総裁のもと主な幹部が集まって、まず最初にどういう組織を作ってこれを復興するのか、そのお金はどうやって調達するのか、それを決める復興基本法というのが必要だいうことをその日のうちに決めました。本当にこんなことで困ってるんだ、どうしたらいいですかって国土交通省に行くと、いやうちじゃないと、その話は農林水産省に行っておくれ、農林水産省に行くと、いやそうじゃない、その話は経済産業省に行っておくれ、
経済産業省に行くとうちじゃないから環境省に行っておくれ、そんなたらい回しみたいなことをしていいはずがないと。復興省とか復興庁とか、ここに来れば全部ことが片付きますよという、そういう省庁を作らなければならない。何兆とかかる復興に必要な資金はどのようにして国民の皆様方に出していただくか、あるいはどのようにして借金をするのか、そのことを定めた復興基本法がいるはずだと言いましたが、菅さんはそんな法律はいらないと言い放ちました。そんなはずはないだろうということで、これは宮沢さんに大変なご努力をいただきましたが、復興基本法というのを自民党で作ってほとんどその通りになりました。民主党の国会議員こそわらわらたくさんいましたが、県会議員とか市会議員とか町会議員がいないんで、どこで何が起こってるかわからない、どこで何が起こってるかわからないからまともな予算が組めない、大変なことでした。そして我々自民党には教えがあって、竹下登先生が言っておられた、汗は自分でかきましょう、手柄は人にあげましょう、そしてその場で忘れましょう。汗は人にかかせましょう、手柄は僕が独り占め、いつまでも恩に着せますよって言われたら、それは人が動くはずがない。もう一つの自民党の教えは、あらゆる栄誉と賞賛は現場に与えられる、よくやったね、ありがとう、立派だね、偉いね、あらゆる栄誉と賞賛は現場に与えられる、あらゆる責任は政治が取る、これも自民党の教えであります。あらゆる責任は現場に取らせろ、あらゆる名誉は僕が取るよって言われたら、それは組織は動かないんです。この被災地の復興は何としても安倍政権としてやり遂げていかなければなりません。そしてエネルギーをどうするかについても我々は答えを出していかなければなりません。被災地の方々はまた仮設住宅で年を越さねばならない、そういう方々が大勢おられます。いつになったら帰れるんだ、そういう思いの方々も大勢おられます。それにどう答えていくかということは、必ず皆さん戻れますよということを我々はスローガンとして決して放棄してはなりませんが、いつまでかかるんだい、とそうであれば別の人生もあるんじゃないのかい、そういう方々に対して選択肢をお示しするということもやっていかねばならないことなのではないでしょうか。そして別の人生もあるのだよという、そういう選択肢をお示しする場合には、国としてできる限りの支援をしていかねばならない、それも国民の皆様方のご負担でお願いをしていかなければなりません。それはかなり厳しい決断であります。しかしみんなにいい顔をしようとして、結果として苦しみ悲しみを長引かせるようなことは政治がすべきことではないのかもしれません。原発ゼロ、やればできる、いやそりゃかっこよくて私も言えるものなら言ってみたいですけど、仮に原発を全部止めたとしても、使用済み核燃料が消えてなくなるわけではありません。使用済み核燃料はたとえ原発をゼロにしたとしても厳然として残るのです。それをどう処理するかを考えていかねばならんのであって、原発ゼロにしたら使用済み核燃料の処理をしなくていいわけではありません。そうすれば夢のような社会が到来するわけではありません。今原発が全部止まってます。我々中国電力管内では島根原発が止まってます。そのことによって何が起こっているか、年間4兆円のお金が海外に出ています。1日に100億円です。そのお金がどんどんどんどん海外に出ていって、私は何でもいいから原発を動かせと言っているのではありません。安全安心が確認された原発はそれは動かしていかねばならんのだ。
そしてこの日本国から原子力の技術が失われるということは、東芝であれ日立であれアメリカのメーカーと一緒に原発を作ってきましたから、日本がそこから手を引くということはアメリカも原発が作れなくなるということです。中国製、ロシア製の原発、インド製の原発が世界中あちらこちらにできる。それは核兵器の材料の管理はどうなるんだ、原子力の技術の安全確保はどうなるんだということも考えていかなければなりません。風力にしても波力にしても地熱にしても太陽光にしても、お日様が照れば発電しますが、お日様が陰れば発電しません。風が吹けば発電しますが、風が止めば発電しません。不安定でコストは高いです。それを普及させていくためには経済力が必要なのであって、それは原発を動かすことによって日本の経済力をもう一度回復させていくということもまた必要なことであります。決して受ける話ではありませんが、そのことをどうやって国民の皆様方にご理解をいただくかであります。そして野田政権があり、我々が政権に戻りました。今抱えている多くの問題、安全保障の問題もそうです。エネルギーもそうです。社会保障もそうです。税制もそうです。消費税大好きって人は世の中にいないですよ。これは、またこれも宮沢さんや寺田さんがすごく苦労しておられることでありますが、軽減税率をどうするかというお話は、本当に困っている人、消費税上がった、収入が200万しかない、300万しかない、収入のほとんど多くの部分を食べ物や他のものに回していかねばならない方々が、どうすれば負担が少なくて済むのかな、どうすれば一番いいやり方なのかなってことを考えていかなければなりません。軽減税率というのを作ると、そういう人たちの負担は確かに軽くなりますが、大金持ちでも軽減税率はかかります。貧しい人たちだけにかかるわけではなくて、大金持ちにもかかるということをどうするか。あるいはこれは軽減税率、これはダメとか言って、みんながそういうことを言い出すと、これまた大混乱が起こるということをどうするか。そのことをよくよくお話をしながら結論を出していかねばならないことだと思っております。ここは公明党の皆様方と我々の税制調査会との間で、これから先も真摯な議論が行われますが、やはり財政規律というものは回復をしていかねばなりませんし、今の時代を生きる金は今の時代で払うってことでございます。と同時に、お金持ちはいっぱい消費税を払います。あんまりお金のない人は少ししか消費税が払えません。でも消費税は全部社会保障に充てるんですから、こんなに払ったのにこれだけしか受けられないの？これしか払ってないのにたくさんもらえるね。そういう面があることもまた事実でございます。この消費税というものを使いながら、どうやって経済を活性化していくかということを考えてまいりたいと思います。もう一つは TPP でありまして、もう年内が山場になります。これまた甘利大臣や、あるいはこれから来られる茂木大臣や、あるいは林大臣や岸田大臣、全身全霊を挙げてやっておられます。私たちは嘘つきではないので、米、麦、牛肉、豚肉、あるいは甘味資源、乳製品、そういうものの関税を取っ払うような交渉はいたしません。いたしませんが、じゃあそうであれば日本の農業は万々歳かといえばそうではない。この広島にはいっぱい日本一がありますよ。お好み焼きの消費量が日本一とか、ソースの消費量が日本一とか、あるいはレモンの生産量が日本一とか、あるいは不思議なことですが、食洗機の普及率が日本一とか、化粧品の売れる額が日本一とか、いろんなことがありますが、広島の日本一の一つは、農業の高齢化率が日本で一番高いということです。65歳以上の方が 75% ですから、この国の中で広島が 農業の高齢化率が日本で一番高い。これは一体どういうことなんだ。高い関税を貼って物を入れず、そして国内で生産調整をしておきながら、なんで後継者がいないのか。なんで県北の地域ではどんどんと耕作放棄地が増えているのかということを考えたときに、今までの農業政策のどこかが間違っていたというふうに思わなきゃどうしようもないでしょう。これをどう変えていくのか、どうやって売れるものを作るか、どうやって付加価値をつけるか、そして中山間地は本当にコストダウンができないのかといえば、そんなことはない。中山間地ですから、稲刈りにしても田植えにしても、かなり時期が高いところと低いところでずれてまいります。そうすると、一揃いの機械をいっぺんに同じ日に使うんじゃなくて、分けて使えるということが必ずできるはずなので、中山間地ならばコストダウンができないということはありえません。どうやってもっとコストダウンができるか、どうやって所得を増やすかということに対して、自民党は正面から取り組んでまいります。所得がないから後継者ができないんであって、所得を増やす、漁業もそうです、農業もそうです、林業もそうです。どうやって所得を増やすかということを考えていかない限り、後継者はできません。農業も漁業も林業も、一番進んでいるのは、高齢化が進んでいるのは漁業です。その次に林業、農業ときます。この話を最後に終わりますが、この日本の国はいつまで持つのだということを私たちは考えていかなければなりません。この広島で起こっていることは、やがて日本全体で起こることです。この広島市には多くの人口が集中していますが、中山間地の集落は本当に集落そのものが消えてなくなっている。少子高齢化って言いますけど、子供は生まれなくなりました。若い人は減りました。でも長生きするようになったので、人口が一見減るように見えません。ですけど、やがて高齢者の人口そのものが減る時が必ず来ます。高齢者も減る。若い世代も減る。これじゃやっていけないというので東京に行く。この東京が出生率が日本で一番低い。それが全部重なった時に、この国はあっという間に消滅に向かって走り始めることになります。私たちはどうやってもう一度地方に人を呼び寄せるかということを真剣に考えていかねばなりません。私たちは国土強靭化もやりましょう。機動的な財政出動もやりましょう。しかしそれはどうやってもう一度地方に人を戻してくるか。どうやってもう一度地方に活力をもたらすか。ということを中心に考えていかなければならないことだと思います。私ども自由民主党は、広島をはじめとして、地方の皆様方にお支えいただいて、もう一度政権に戻ることができました。地方をもう一度活性化するためにはどうすればいいのか。単に漫然と公共事業を行うのではなく、単に漫然と補助金をばらまくのではなく、どうすれば地方に人がもう一度住んでくれるか。いうことに私たちは多くの力を注いでまいりたいと思っております。再来年は統一地方選挙がございます。来年の1月の党大会では2つのスローガンを掲げたいと思っています。一つは統一地方選挙に勝利しよう。衆議院に勝ち、参議院に勝ちました。これで終わりではありません。統一地方選挙において我々の同志が一人残らず当選するために、党として一年前から取り組んでまいります。もう一つは、党員の数をもう一度増やしたいと思っています。分けても女性の党員、若い党員を増やしてまいりたいと思います。女性が活躍してもらわないと、この国は持ちません。この広島においても、先般当選された湯崎知事が、育休を取ろうよ、ということで一生懸命やっておられます。女性がもっと社会に進出しやすい仕組みは、女性の皆様方のお知恵を借りていかねばなりません。そのために税制をどうすれば、女性がもっと進出しやすい国になるかということにも真剣に取り組んでまいります。ちなみに、 男性が家事をする時間が長ければ長いほど出生率は高いそうです。男性が掃除し、洗濯し、ご飯を炊き、その時間が長ければ長いお家ほど子供の数は多くできるんだそうでありまして、女性に社会進出をしてもらう日本ほど高学歴で高い能力を持った女性が社会進出するのが少ない国は他にないんです。日本を蘇らせるための手段はたくさんあります。国は魔法使いなのではありません。自民党は何でもできるわけではありません。まさしく広島の知恵を、広島の力を自由民主党にお寄せいただき、日本再生のために広島の皆様のお力をいただきますように。もう総理大臣が毎年変わるようなことはいたしません。安倍総理にはできるだけ長くやっていただかなければなりません。そしていろんなグループがいろんな勝手なことを言う、それもあってはならないことであります。みんなで選んだ総理総裁ですから、その重荷はみんなで分け合っていかなければならない。総理がしょっちゅう変わったり、内輪で足を引っ張ったり、そのような政党にはいたしません。皆様のご期待に応えるべく、自由民主党、安倍総裁を中心に頑張り、そして岸田県連会長、小田幹事長をはじめ、皆様方のお力をいただきたいと思っております。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。